私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人に豊かにありますように。アーメン。マカオという、国ではないんですが、中国に返還されましたのでマカオというところがあります。そこに進学校時代の友達がもうかれこれ25年30年ぐらいいるんですが、何回かそのマカオというところに行ったことがあります。マカオで、一番有名なのは、セントポール大臣という教会の何ですかね、前面だけしかないですね。あれは日本人が行って建てたもんなんですけども、そことか、いろんなところがありますが、しかし町の中の噂では観音堂のおみくじがよく当たる。これ本当によく聞きました。マカオに観音堂があるんですが、古いんですね。歴史があるところなんです。いろいろな跳躍がなされたとかで、よくその僕の友達も観音堂のおみくじはよく当たるから一回引いてみたらどうかっつって、で牧師がおみくじを引くのもなんだか変だなと思ったんですけど、しかし試しにやってみたんですね。で中国のおみくじと日本のおみくじが一つだけ違うところがあるんです。何が違うかというと、日本のおみくじっていうのは自分が引くんですよね、あれね。そして当たったなんか剣じゃないなんだっけ、ああいう紙をくれるんですね。中国のおみくじはですね、100本ぐらい入ったその竹の棒が入、橋みたいなのが入った筒を渡されるんですね。でそれを観音様の前に行ってひたすら振るんですね。そうするとですね、中から一本だけピョーンって出てくるんですよ。これが不思議ですね。で、とにかく願い事は一つしかダメなんです。聞くことは一つしかダメなんですね。三つも四つも聞いちゃいけないんですね。一個。で、ひたすら振りなさいって言って。本当かなと思うのが振ってたんですね。で、僕振ってたら4本ぐらい出てきたんですよ。で、その係のおじさんっていうか、お寺の事務員の方にですね、4本出てきたって言ったら、それは観音様も迷っておられるんだね、って。で1本になるまでやりなさいって言ってもなんかこうやるわけです。である時こう振ったんですね。ただ1本ピョーンって出てきたんですね、最初に。で観音様は今回はすぐ答えてくれるんだなと、そういうと何回もやったことになりますけどもだったんですね。でそういうお札をくれるんです。でそれは漢詩でこう書いてありましてですね、よく読めないので、大体これを解き明かしてくれる人がいるんですね。面白い。で解き明かしてくれるおじいさんのところに行ってこう見たら、おじいさんがすごい笑ってたんですね。で なんでかって言ったら、あんたは観音様を信じてないだろうって言うんですよ。で、よくわかりますね、僕クリスチャンですって言って、多分そう書いてあるって言うんですね。で、あなたには信じてる神様がいるから、あなたの神様に聞けって観音様が言ってるって俺に聞くなって。でそのおじさん解説してくれるんですよ。よう当たると本当思いました。はい、みんなに勧めるわけじゃないですけど、マカオの観音堂当たります。本当にあなたの神様に聞きなさいというですね、嘘のようなことですけど本当なんですね。で、あなたの神に聞け、その通りなんですね。自分が信じている神様に聞くという、ような。で、じゃあ私たちは神様に聞くときにどういう聞き方があるかっていうと、やっぱり祈りが私たちには与えられてるんですね。で、祈りとお願いはやっぱり違うんですね。祈り、イエス様に聞くことができるのは私たちに祈りってことをイエス様が教えてくださったからです。その祈りに応えてくださるのが何かっていうと、今日与えられている聖霊の働きだというふうにイエス様が教えてくださっています。聖霊の働きというのは一体何か、何かものすごい力があって人を変えたり導いたりするのか、多分そういうものではない。今日聖書を見てみますと、絶えず御言葉を届ける、それが聖霊の役割だと書いてあります。聖霊は御言葉を思い起こさせる働きをしてくれる。その御言葉に向ける働きを聖霊はしてくださる。 まあ、それがイエス様と私たちを結ぶ働きだ、まあ、それが実は今日の働きです。あなたの神様に聞けということは、祈りによって神様と結びつけていただきなさいという、まあ、そういうことなんだろうなということを私は思いながら、そのマカオの観音堂を後にしたのです。まあ、今日の聖書を見てみますと、イエス様はここで弟子たちのもとを去っていかれるということを宣言されています。まあ、これは弟子たちにとってとっても大きな驚きだったに違いありません。しかもどうやって去っていくかっていうと、十字架につけられて殺されて去っていくとはっきり言われているのです。まあ、それを聞いた弟子たちは、そんなことがあってはいけませんという大きな衝撃と悲しみに打ちひしがれています。まあ、なぜなら今までイエス様と共に生きてきたのです。一緒にいつもいて、御言葉を聞いて、奇跡を見て、そしてイエス様に従っている。イエス様がされるところにどこでも行って、その御言葉を聞いてきたのです。そのイエス様がいなくなるというのです。まあ、このイエス様がいなくなるということは、弟子たちにとって自分たちの中心というのを失うことを意味しました。まあ、イエス様はそのことを実は一番知っておられたのです。この弟子たちのもとから自分がいなくなったときに、この集団はどうなるか。まあ、しかし十字架という道が備えられているイエス様にとって、いつまでも弟子たちと共に生活することはできないというのが神様の決められた道です。まあ、神様が決められた十字架の道を避けてまで弟子たちと共にいるということをイエス様はなさいません。共にいる、弟子たちと共にいるということがイエス様の使命ではないからです。まあ、神様は人々をみなしごにはなさらないというイエス様の言葉もあります通り、神様は人々をみなしごにはなさらない、必ず助けて送ってくださる、その御言葉の約束が実は聖霊ということになって今日語られています。イエス様は今日の聖書の中で、私が去っていくのはあなた方のためになるというふうにおっしゃっています。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところには来ないとまで言っておられます。まあ、確実なこととして、イエス様の後には弁護者、助け主、聖霊が与えられる、そのことを待っていなさいと今日は力強く約束しておられるのです。まあ、その聖霊の働きは何かというと、まあ、今日は読みませんでしたけども、その先にはこういうふうに書いてあります。まあ、その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする、これが聖霊の働きだとイエス様は教えています。まあ、この働きの中で罪についてというの説明がとても不思議です。信じないことが罪について明らかにされるというふうに今日は読めます。ところがこの翻訳はどうもちょっと違うかなというふうに思います。まあ、私たちが前読んでいた口語訳の聖書というのがあります。そこには違う訳し方がしてあります。またカトリックが出しましたフランシスコ会訳の聖書にも、実は口語訳と同じような訳し方がされています。それはどういう訳し方かというと、罪についてとは、彼らが私を信じないからであるというふうに訳してあります。信じないからである、これが実はギリシャ語で読みますと確かにそう書いてあります。罪についてとは、彼らが私を信じないからである。実は聖霊は私たちがイエス様を信じないから罪を明らかにするのです。聖霊の働きは日常の生活の中で、実は信じるってことを教えてくれる役割を果たすのです。まあ、この信じるってことが神様と私たちを結ぶ働きになっています。まあ、今日はペンテコステです。まあ、教会の誕生日とも言われています。私たちの命の誕生日と同じように、教会もその命として聖霊を受けたということが聖書で明らかにしてあります。まあ、この聖霊と教会が信仰によって結ばれたというのが実は今日の日です。ですから教会の結び目には何があるかっていうと、そこに聖霊があります。まあ、ところがこの結び目が見えない時が私たちは多々あるのです。まあ、しかし聖霊がそこにいないかということ、そうではありません。 聖霊の存在しない教会などはないからです。じゃあなんでそんなことが起こるかっていうと、イエス様と結ばれているその聖霊の働きを私たちが見ようとも知ろうともしないからということになります。聖霊がないように思えるのは、聖霊を見つけ出すその結び目を私たちが忘れているから、それをその見る目を私たちが持っていないから、そういうことになるかなというふうにも思うのです。だから絶えず聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせるとイエス様はおっしゃるのです。去年は東北の大震災のために救援活動に行ったんですけども、実は阪神の大震災の時にも私は3ヶ月間西宮の教会に派遣されたことがあります。あの時は何をしたかというと、西宮の教会が無事でして、周りは全部壊れたり火事があってたんですけど、建ててすぐで確か10メートル、横に川があったからあえて10メートルの深さをあえて掘って、その打ち込んでた杭を打ち込んでたので どの被害もなかったんですね。なので礼拝堂は守られたんです。で、空間ができたということでした。そこでその教会を開放して何ができるか、一番困っているのは誰かというと子どもたちだったので、教会を開放して学童保育をしたんですね。椅子を全部礼拝堂のこの聖壇の上に置いて広い空間を作って、で、学校が閉鎖されていましたので子どもたちは行き場をなくしてたんですね。で、崩れて落ちている家の中で遊んでたり、そういう親が片付けをする横にいてとっても危険だった。で、親たちもその片付けのために働いてて子どもの面倒を見ることはできなかったので、どうすればいいかと思っていた。ですからルーテル教会はそこで学童保育をしたんですね。で、その時に私たちが教えられたことは何かということは、今振り返ってみますと、神様が創造された人っていうのは誰でも最も苦しい時にこそ優しくなれるという、そういうことだろうなと思いました。とにかく助け合い励まし合って絶望をくぐり抜けたというふうに思います。どんなことでもみんな協力してくれましたし、子供が泣いているとみんな駆け寄ってきて声をかけてくれた。ああ、絶望をくぐり抜けたところにある優しさっていうのはこういうことなんだなというふうに思ったのです。その震災の救援に出かける前のことだったんですが、西宮教会に派遣されることが決まったんですけども、これは突然だったんですね。その時の教区長だったのは松原清先生だったんですけども、一本の電話がかけられてきて、明日から、被災地に行きなさい、期限は無期限って言われたんですね。その時僕徳山にいまして3つの教会を持ってたんですよね。あとはどうするんですかって聞いたら、あとは神様がなさるって言われて、つって全然なさらなかった、なさらなかった、なしてくださったんですけど、3ヶ月間どうしたかっていうと、毎週その説教を書いてファックスで朗読説教だったんですね。人がいなかったっていうわけではないんですが、3つの教会を賄えるだけの人はいないっていうことで、でも松原先生の決断ってのは素晴らしいなと思ったんですね。とにかく現地に入りなさいって言って、無期限で行きなさいっていう、あとは責任は自分が取るからという、そういう決断をされたんですね。で、それは次の日から行かなきゃいけませんので、その日の夕食に家族を集めて、お父さんは被災地に明日から行くと。長女は5歳で次女は3歳だったと思います。これから3ヶ月行くと、西宮教会でお手伝いをしてくる、だから教会とお父さんのために祈りなさい、かっこよく、でお母さんをちゃんと助けてあげなさいみたいなことを言ってですね、で行こうとしたんですけど、5歳の娘がこうキョトンとした顔をして、何しに行くのって、被災地救援に行くんだっつって、もう何しに行くのって聞くんですね。いろんなことをやるんじゃないかなってしどろもどで答えていたら、どうしてお父さんが行かなきゃいけないのって言うんですね。 で近くにはたくさん牧師先生がいるでしょうって、どうしてお父さんがこんな遠くから行くのって言うんですね。答えられなかったんですよね。なんで自分が行くんだろう。まあこれは 今も大きな問いとなって、まあ、考え込んでしまうこともあるんですけど、ある意味ではこれは神様からの私への問い、なんであなたが行くか、その答えを出しなさいということだったんだろう。で夕食を食べながらずっと考えていたんですね。そうすると5歳の娘は何て言ったかというと、やっぱお父さんはバカじゃねえって言うんですね。やっぱお父さんはバカじゃねえって言って、なんでお父さんがバカなんだって聞いたら、神様がお父さんに行けって言ったんじゃろって言って、ああそうだなっつって、神様からの派遣っていうのはそういうことなんですよね。神様が行けって言われる、その御言葉に忠実に従うということです。そこに聖霊の働きを見るんです。神様がなされる時っていうのは必ず聖霊が動く、聖霊が全てを整えてくれる。被災地と自分を結ぶものはそれは聖霊なんだ、聖霊の働きなんだ、だから神様の技だから安心して出かけていくことができる。神様がくださる御言葉によって私たちはずっと保たれていくのだ。それが答えだったなと思います。まあ、人の力ではどうすることもできないこともありますし、一人の人間が行って何ができるかとも分かりません。まあ、ボランティアが一人一人がいつも悩むのはそういうところです。まあ、しかしそこに神様の御心が働けば、何もできないような自分でさえ何かできることが見つかる。でもそれは自分がやっているのではなくして、神様がやっておられることに自分が参与しているってことに気づくのです。この御心が働くっていうことが実は聖霊の技です。大切なのは自分がやるということではなくして、神様は私にどう語っておられるか、御言葉にどう自分を結びつけようとされているか。キリスト者というのは神様の御言葉に支えられなければ何もできませんし、自分を確かめることもできない、そのことを知るということです。そこに聖霊を見るのです。聖霊は感じることも、そして、こともできないことが多いかもしれない。ここに本当にあるかというふうに思うときもあるかもしれません。しかし聖書は聖霊のことを風というふうに教えています。風も見えませんし、あるかどうかわからない。しかし風が吹くと木の葉が揺れる。聖霊が動くときには必ず何かが動き始める。そのことで聖霊があることを私たちは確信できるのです。聖霊の働きというのは今ここにあります。この場所で、この私たちが生きているこの場所で実は働いているのです。人生には悩みもありますし、苦しみもありますし、痛みもあります。しかし同じように楽しみも喜びも笑いも同じようにある。そのすべてを結んで働くのが実は聖霊の働きで、そこにあるのは御言葉だということになります。私たちと神様を結んでくださるのが聖霊である。その結び目をいつも私たちは感じていたいと思います。私たちには聖霊が与えられています。与えられているというよりも聖霊によって神様と結ばれている、このことを今日私たちは一人一人がその心に持ち続けていきたいと思いますし、聖霊がここにある以上必ず神様が動かれる。その動きは何だろうか。それはこれから大江教会、宇都教会が神様にこうありなさいという御言葉の通り宣教する教会になるということではないかなというふうに思います。必ず成長する教会になる。なぜならここに聖霊がおられるからです。お祈りいたします。天使の神様、今日もあなたの守りと導きが私たちに与えていることを心から感謝いたします。今日はペンテコステ、聖霊降臨の日をお祝いしています。聖霊は私たちと神様、そしてイエス様をいつも結びつけてくださっています。その結び目にいつも神様の御言葉を与えてくださっています。どうか与えられた御言葉に従って、その上に立って私たちの人生を歩んでいくことができるように導いてください。御言葉を信じて歩む一人一人であり、また大江教会、宇都教会でありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。